死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さをいかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌140番を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。主の祈りをご一緒に捧げます。主の祈りのプレートが前の椅子のポケットに入っていますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。聖書を朗読します。聖書はヨハネによる福音書13章21節から30節までです。 新約聖書ヨハネによる福音書195ページです。イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペテロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。お祈りします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの御名を褒めたたえます。今日はとても嬉しいペンテコステを迎えました。日差しも柔らかく、風も少しですが窓から爽やかに流れてきます。今日洗礼を受けられる橋美智子さんは幼い日より神様とご両親に愛されつつ歩んでこられました。天入会される浅田保さんは増美さんを伴って長い旅路を終え故郷に帰っていらっしゃいました。3名の方を教会員としてお迎えし、元町教会も新しい共同体に生まれ変わります。教会の誕生日であるペンテコステをこのようにお迎えできることは教会員一同のこの上ない喜びです。神様、感謝します。本当にありがとうございます。どうぞ私たち一人一人も日々古い自分を脱ぎ捨てて、兄弟姉妹手を取り合って神様の御国のために働けますよう導いてください。いつも神様に相談もせず自分で何でもできると思い込んでことを進めたり、自分が一番偉くなって人を裁いてしまう本当に愚かな私たちをどうぞ許してください。新しい朝にふさわしい新しい私たちになれるようどうぞ一人一人に心からの悔い改めを与えてください。この喜びの日にあなたの御言葉を取り継いでくださいます 大沢正義牧師をどうぞ聖霊で満たしてください。この場に呼び集めていただいた一人一人の上にも聖霊が豊かに下りますように。世界中の悲しんでいる人に慰めを、憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに平和を与えてください。すべての栄光を神様にお返しいたします。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。日本キリスト教団信仰告白を告白します。これも主の祈りのプレートに書かれています。お差し支えない方はお立ちください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によってなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活とも誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は彼ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されざる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来りたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒とともに使徒信条を交換する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。
今日は聖霊降臨日、ペンテコステ礼拝の祝いの主の日であります。クリスマス、イースターと並ぶキリスト教会の三大祝日の一つでありますけれども、このペンテコステは一般には認知度が一番低いキリスト教会のお祝いの日だろうと思います。 十字架にかけられ、死なれ、墓に葬られ、三日目におよみがえりになり、数十日の間弟子たちの前にたびたびお姿を現されたご復活のキリストが天に昇られた後弟子たちに送られると約束された聖霊、そのキリストの霊が下ったことを記念するのがペンテコステであります。このキリストの霊、神の霊である聖霊は、ヨハネによる福音書14章25節の主イエスのお言葉によれば、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる、そういう存在であります。つまり聖霊はキリストの言葉をこの胸深くに届けてくださる存在、キリストの出来事に表された神の心を私たちによく分かるようにしてくださる存在として信じられています。キリスト教会は古くから信仰というものは自分の努力や能力によって得ることができるものではない、そう信じてまいりました。一人の人間が信仰を与えられるということは、聖霊によって信仰が与えられるんだ。人間がキリスト者、キリストのものとなって生き始めるのは、神の一方的なプレゼントとしての神の霊、聖霊のお働きによるものだと、そういうふうに信じてまいりました。だから三大祝日の中では一般には一番認知度の低い聖霊降臨日ペンテコステですが、この日は私たちキリスト教会の誕生日だということができます。私たちキリスト教会は自分たちが信仰者であることについて次のように信じているのです。私たちは人よりも優れた感受性を持っているからキリストを信じることができたわけではない。私たちは人よりも心が清いから主なる神を信じることができるようになったわけではない。私たち教会が神を信じて生きるようになったのは不思議な神の選びによるのであり、しかも先に私たちが選ばれたのは、この一方的な神の憐れみを告げ知らせるそのサンプルとなるため、神はふさわしくない私たちをこそ救われたんだ。だからあなたにも神の憐れみは注がれている、あなたもまた神の愛し子、そう信じてよいんだ、そう告げるサンプルであります。信仰が与えられるというのは、つまり神の奇跡であります。信仰が神の奇跡であるというのは、しかしそれが稀で滅多に起こるものではないという意味ではなくて、人間技ではなく神技であるということです。一人の人間の信仰者としての誕生は、ヨハネによる福音書第3章8節で主イエスが、風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くか知らない、霊から生まれたのも皆その通りであるとおっしゃった通りのことです。このような状況、このような条件、このようなきっかけがあったから必然的に洗礼を受けたというようなものではないのです。同じ状況、同じ条件、同じきっかけが与えられたとしても、神を信じる心が必ず湧いてくるというものではありません。それは風のように自由に吹く聖霊の自由な働きに属することであります。しかしもう一度申し上げますが、この聖霊の自由さというものは、私たち人間には捉えきれず その通り行く道を見出すことはできないから、めったに起こらないというのではありません。そうではなくて、私たちの側で整えておかなければならない準備というものは、必要不可欠なものではないということです。たとえ今日初めて聖書からキリストの出来事を聞いたとしても、そのキリストの言葉、そのキリストの姿に心が動かされてしまうということが起こりうるのです。神の霊にとって、私たちが固くなすぎて働けないなどということはありえないことなのであります。ご復活のキリストが送られた神の霊は、昨日までこのお方と何の関係もなかったものを、今はここでご自分との深いつながりの中に結びつけてしまうことがおできになるのであります。今日この日、ただただ順番で読んできましたヨハネによる福音書の物語の中にも、そのような大変不思議な人物が突然登場しております。23節です。イエスのすぐ隣には、弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が食事の席についていた。弟子たちの一人のイエスの愛しておられた者、イエスの愛しておられた者、一般名詞のように聞こえますが、ここではその人物が固有名詞のように、この言葉で使われて登場しております。主に愛されているあの者、霊のあの人、これを最初に読んだ読者たちは、その顔がすぐに思い浮かんだであろう特定の人物を指す言葉としてここで語られている、そう言ってよいと思います。ところが大変不思議なことでありますが、そのような主イエスのすぐ隣の席を占める主に愛されているその人という呼び方だけで誰もが特定できてしまうその人であるはずなのに、この主に愛されているものは、実はこの福音書の中で初めてここで登場する人物なのであります。私たちはだいぶじっくりと数ヶ月かけてこの福音書をここまで読み進めてきて、とうとう十字架に至る最後の直線が始まったこの最後の晩餐の席上で、初めてこのような人物が登場するのであります。そしてこの人の姿はここだけで消えるのではなくて、まさにクライマックス最後の章である第21章においても、福音書の最初から最後まで弟子の代表であり一番弟子と目されていたシモン・ペトロと並ぶ者として、いえそれどころか、あ、この人は自分以上に主から重んじられているのではと、一番弟子のペトロが気になって気になって仕方がないイエスの愛しておられた弟子として語られ続けていくのです。しかしそのような注目すべき人物が何の前触れもなく唐突にここで登場しているんです。いえ、厳密に言えば彼の前触れというのはあった。それはまさに先ほどご紹介いたしました主イエスのお言葉であります。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない、霊から生まれたものも皆その通りである。この言葉こそ前触れであります。神の霊が働かれ、主イエスの言葉をまことの羊飼いの生きた声として聞かせていただき、深く深く主の愛を悟らされ、そして自分が主のすぐ隣に置かれており、その主の胸に自分の身を預けていることをただ 主の憐れみによって突然知らされた者の姿、そういう神の奇跡によって生み出される信仰者の典型的な姿がここにあるのであります。今日洗礼を受けられますともに、このイエスの愛しておられた者の姿の中にご自分の姿を見出すことが許されていると、そうお伝えしたいと思います。神が選んでくださいました。幼い頃から確かにキリスト教主義の学校に通われ、聖書の神様を身近に感じてこられました。しかしこの時に至るまで、その信仰を公に言い表すきっかけはありませんでした。けれども半年前に不思議にもこの教会に導かれました。そこで不思議な出会いが次々に与えられました。しかしその中にあっても、どうしたら信仰を持てるのだろうか、どうしたら信じきれるのだろうか、どうしたら神様がここにいらっしゃることを実感することができるだろうか、どうしたら疑いを払うことができるだろうかと逡巡している間に、しかし神の生ける言葉がその胸の中に突然飛び込んできてしまいました。人間の不信仰は問題にならない。神の招きを聞き、ご自分が神に愛されている、神の愛し子であることを受け入れました。気がついたらそのようなものであったのです。ただただその事実を受け取る今日であります。この中でまだ洗礼をお受けになっていない方々にも同じようにお伝えしたいと思います。この場にいる洗礼を受けたキリスト者としての生活を何十年と続けている人々、そういう人々を見ると、その方々はきっと自分よりもずっと神に近い距離にいるのだろうと、そうお感じになるかもしれない。けれどもそうやってその人が神との距離が近くいると思う以上に、本当はあなたとキリストの実際の距離というのはもっと近いのであります。あなた自身がすっと自分の身を傾ければ、キリストにその身を預ける、そういう近さにもうすでに置かれているのであります。気づいても気づかなくとも、キリストとそのような距離にあるのであります。気づいても気づかなくとも、キリストの特愛の人間、神の愛し子である自分なのであります。そのように教会は信じております。そのように教会はここにいらっしゃるまだ洗礼を受けていないお一人お一人のことを見ております。私の敬愛するある説教者の、また私の特別に心打たれる言葉で言えば、教会が世に向かってお一人お一人に呼びかける罪の悔い改めというのは、これは評判の悪い言葉でありますが、けれども罪の悔い改めというのは悪い夢から目を覚ますことであります。単純に悪い夢から目を覚ますことだと言い換えてよいのであります。どんな悪い夢か、自分が自分の本当の居場所、本当の故郷から遠く離れた豚小屋にいるような、そういう惨めな思いになってしまうとき、けれども本当はそんなところにいないんだ、もう父の家の中にいるんだ、もう父の家の中におり、そこから出ていくことはないんだと、どんな時にも父 父の家の中にいる自分であることに目覚めるということが悔い改めなのであります。キリスト者になるということは一義的には良い人間になるということでは決してありません。人を許せる人間になるとか、いつも笑顔を絶やさぬ人間になるということでは全くありません。そうではなくて、私がどんなものであったとしても、もういるべきところにいるんだ、天の父の胸にもう寄りかかっているんだ、一番近くの愛されているものの席に置かれているんだ、そういう自分であることに目を覚ましたものとなるということであります。これが福音であり、これが悔い改めであります。もう一度申しますが、過去の積み重ねがあり、環境が整えられ、今の自分が整えられ、自分がふさわしい人間であるからそう信じることができる、そういう自分であることに自信が持てるというのでは全くありません。キリストの十字架の出来事が語る福音とは、罪人、神の裏切り者をさえご自分のものとして数え上げてしまう、神の愛の驚くべき浪費に基づくこと、驚くべき神ご自身よりの捧げ物に基づくものであるゆえに、この私がどんなものであったとしても、この私がたとえ神のことを忘れてしまっても、100% 神のものであることには もう二度と変わりがありません。何の前触れもなく、何の前提もなく、つまり何の条件もなしに、ここにいる者たちはイエスの愛しておられた者として今ここにいらっしゃるのです。しかしこのような一方的な神の選び、もうすでに備えられていて目覚めるだけの神の愛の、その福音の出来事の中に、しかし今日の箇所では心を騒がせておられる主イエスの姿も印象的に描かれております。21節、イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。イスカリオテのユダの裏切りを予告する主イエスのお言葉であります。今日の聖書箇所における主イエスとユダのやり取りは、大変印象的なものではありますが、しかし今日はこれ以上ユダのことに立ち入ってお話しする予定はございません。すでに先々週語るべきことは語ったつもりでおります。一言だけ振り返るならば、イスカリオテのユダもその足を主イエスによって洗っていただいたのであり、また今日の箇所でも明らかなように、イスカリオテのユダもまた最後の晩餐で主と共に食卓を囲んだものであります。そしてまた一番弟子のペトロもまた主が自分の足を洗われる理由を全く理解していなかったのであり、また今日のところでも弟子たちは主イエスとユダの間のやり取りが何であるのか全く理解していないのであります。だからユダは別に他の弟子たちと何も変わるところがない。それなのでユダという個人について これ以上触れる必要はないと私は思います。しかし今日の聖書箇所だけではただ一点だけここで起こったことについて触れておきたいと思います。27節、ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。そして30節、ユダはパン切れを受け取るとすぐに出て行った。ここからもたくさんのことを聞き取ることができますが、今日はただ一点であります。ユダを捕らえるサタンはシュエスのご命令によって教会から追い出されたのであります。私はユダが追い出されたとは申しません。ユダとシュエスのつながりが切れてしまったとは申しません。しかしこの時ユダの中に入ったサタンはシュエスのご命令により教会から追い払われたのであります。この歌詞はそういうふうに読むことが許されると思います。でここでこのような歌詞を読んで私のようなものが思い起こすのは洗礼入会式に先立つ古代教会の実践であります。古代教会では洗礼入会式に先立ち必ず悪魔払いが行われました。洗礼に先立ち志願者たちは西側を向いて悪魔よ出て行けと宣言いたしました。また司祭はその洗礼志願者に息を吹きかけました。これは聖霊の風によってその人から悪魔を追い払う象徴的な行為であったと言われております。私たち現代のプロテスタント教会はそのような儀式は決して行いませんけれども、神の言葉が教会からまた私たちから悪魔悪霊を追い払うと信じることを妨げるものではありません。神の言葉に捉えられキリストの福音の出来事を私たちへの神の愛の声として聞いた者はその時悪魔と絶縁したのであります。もちろんそれを忘れそうになることはこれから何度も起こります。実感できないことも何度も起こります。まどろみの中で悪い夢を見ることもあります。しかし私たちの不安や実感のなさは大した問題ではありません。それはあくまでも実体の失われた夢幻に過ぎません。そして神はあなたのことを夢の中にとどめ置かれはしない。そのために教会は我々に教会、神は我々に教会を備えられたのであり、神はまた聖霊殿を お与えになりました。聖霊殿とは洗礼と聖餐のことであります。改革者ルターは神の愛を疑ってしまうとき、恐れと不安に捉えられるとき、自分が神のものであることを忘れそうになるとき、いつもこう繰り返したといいます。私は洗礼を受けている。それでも私は洗礼を受けているんだ。一度限りの洗礼と生涯の間繰り返される聖餐の食卓、これは心の弱い信仰の弱い私たちを支えるために神ご自身がご用意くださった確かな印であります。洗礼、それは決して消えない印であります。聖餐、それはこの体でこの舌で実際に味わわれる神のご用意される食卓であります。今日洗礼入会式に先立ちまして転入会されるお二人の方はとりわけ聖餐を重んじ毎週毎週その食卓を囲む教派から我々の教会へと転入されます。私たちの教会は基本的には月に一度だけ聖餐を祝っておりますが、聖餐を重んじる信仰は全く同じものであります。どんなに私たちの信仰が不確かなものであったとしても、主の恵みは確かであることを 神に招かれるこの聖餐の食卓で味わうのであります。誰もが洗礼に招かれております。そしてそれに一続きに続く聖餐へと招かれております。ここにいる一人一人は主イエスに愛されている一人一人です。誰が何と言おうと、今現在どういう状態にあろうとも、悪魔のものではなく神のものであります。私には3人の娘がいますが、長女の出産の時、助産師さんがこう言いました。私がこう尋ねたんですね。陣痛を迎えている妻、歩いた方がいいですか、休んでいた方がいいですか、立っていた方がいいですか、横になって待った方がいいですか。助産師さんこう答えました。休むのもいいね、歩くのもいいね、立つのもいいね、うん、横になるのもいいね。長女の出産の陣痛が確か30時間以上続きましたので、私はですねテンパっていて、どっちかはっきり言ってくださいというふうに迫ったんですけれども、そしてそのテンパってしまった私に陣痛中の妻があなたは休んだ方がいいとたしなめたのですけれども、けれども今助産師さんが言った言葉の意味が分かります。何をしたって生まれるものは生まれるんです。歩いてもいい、休んでてもいい、立っていてもいい、横になっていてもいい。信仰者の誕生、神の愛への目覚めも全く同じこと、いいえ、ますますこのことが当てはまると私は信じております。キリストがこの世に送られたのです。キリストの十字架がこの世に立ったのです。キリストがご復活されたのです。キリストが天に昇られ、聖霊が世に下られたのです。それゆえどうあっても人は神の子として生まれるのです。どうあっても人は神の愛の現実に目覚めるのであります。今やあなたこそがキリストに愛されているもの、神の胸のそば近くに、一番近くに置かれているものであることに目覚め、認めることを妨げるものは何もありません。この神の愛を喜び祝い合う、今私たちが捧げている今この時の礼拝はペンテコステ礼拝だけではありません。毎週毎週の礼拝というのはそのような祝いであり、お祭りそのものなのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、弟子たちの無理解と、また弟子たちの裏切りの中にあっても、それを突き破り打ち破り、現れであなたの愛であり、そしてそのような愛によってもう深く捉えられている私たちであり、この世界であることを信じます。どうぞこのようなあなたの愛に気づかされた私たちが、その愛を喜んで受け入れ、またその愛をお伝えするサンプルとして生きることを私たちの喜びとすることができますように。父の家から遠く離れ、今自分が暗く汚れた暗闇の中に落とされていると感じている者たち、その一人一人に目覚めの声を、福音の言葉を語りかける私たちとしてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それではまずは転入会式から行いたいと思います。ちょっと
女子、この兄弟姉妹は単立大阪朝日キリスト教会において父と子と聖霊の御名によって洗礼を受けられました。当教会は5月の定例長老会において単立大阪朝日キリスト教会の聖書に基づきこのことを確認し、信仰の諮問をなし当教会への入会を承認いたしました。この長老会の決議に基づき、ただいまより浅田保兄弟、浅田真澄姉妹の入会式を執り行います。聖書の言葉をお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの枝、あなた方はその枝である。人が私につながっており私もその人につながっていればその人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。誓約をしていただきます。お一人お一人誓約の言葉は一度だけお呼びしますが、その誓約の言葉にお答えくださるその言葉はお一人お一人お答えいただければと思います。今私は神と日本キリスト教団の名においてお尋ねいたします。浅田保、浅田真澄、あなたは日本キリスト教団信仰告白を心から告白しますか？
告白します。
告白いたします。
あなたはこの教会の教会員となり礼拝を重んじ聖餐に預かり、この教会の規則に従いこの教会の会員としてのふさわしい生活をなし責任を果たすことを約束しますか？
約束します。
約束します。
それでは祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、永遠の選びの中であなたの子とされしもべとされた浅田保、浅田真澄が今この教会の会員となることを誓約いたしました。これはあなたの御心によるものと信じます。どうかこの兄弟姉妹が聖霊なる神の守りの中でこの教会の生ける枝としてあなたの子として福音の喜びの中を歩み、忠実なしもべとしてなすべき務めに日々励むことができますように。私たちの交わりがこの兄弟姉妹が加えられることによってより豊かにより真実なものとなりますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。どうぞ改修の方をやってください。私たちの教会に新しく会員として加わってくださいました浅田保さんと浅田真澄さんです。拍手を持って歓迎します。それでは引き続きまして橋美智子さんの洗礼入会式を行います。どうぞ橋さん前に。 式辞。私たちは今この姉妹に洗礼を授けようとしています。洗礼は主イエスキリストによって定められた恵みの契約の印であり、三位一体の神の御名によって行われる水による洗いです。これにより主イエスキリストと一体とされ、十字架による罪の許しと復活による永遠の命に預かります。そして聖霊によって新しく生まれ、神の国を受け継ぐものとされるのです。それゆえ洗礼を受ける者は罪を悔い改め、神と教会との前で信仰を告白し、主に対する忠誠と献身とを誓約しなければなりません。そして主の体である教会の枝とされるのです。聖三聖帝の聖書の言葉、イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。祈りをいたします。聖なる父よ、あなたは天地を作られる前からこの姉妹を選び、時満ちるに及んで信仰を与え、洗礼を受ける志をここに起こしてくださったことを心から感謝いたします。どうか聖霊がここに臨み、この洗礼を祝福し、この姉妹を新しく生まれさせ、御国の世継ぎとし、キリストの体なる教会の枝としてください。ここでなされる誓約を真実なものとあなたがしてくださいますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではすでに礼拝の中で告白いたしました日本キリスト教団信仰告白に基づきながら誓約をしていただきます。橋美智子、あなたは天地の創造者であり全能の父である神を信じますか。あなたは私たちの罪のために十字架にかかり復活された神の一人子、主イエスキリストを信じますか。あなたは聖霊を信じますか。
信じます。
あなたは私たちの教会の信仰を告白し、教会の規則に従うことを約束しますか。あなたは今後主の聖餐を重んじ、誠実にこれに預かり忠実に守ることを約束しますか。あなたは主の日の礼拝を重んじ、教会員として福音にふさわしく生活することを約束しますか。
約束します。
橋美智子、父と子と聖霊との御名によって私はあなたに洗礼を授ける。アーメン。祈りをいたします。恵み深い父なる神よ、あなたは御前に立つこの姉妹を計り知れない慈しみによって選び、今あなたと教会との前でその信仰を告白させ、聖なる洗礼を通して主の教会の枝としてくださったことを感謝いたします。どうか聖霊の導きによりすべての誘惑に打ち勝たせ、終わりの日に至るまで主とその教会を愛し、またあなたに愛されているものとして仕えることができるようにしてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではお立ちください。皆さんのお名前を伺ってください。洗礼を受けられ私たちの教会の会員となってくださった橋美智子さんです。拍手を持って歓迎します。それでは引き続き聖餐を祈ります。 生産聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念しその恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかりその死と見苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に死と共によみがえられた私たち、よみがえらせられた私たちはこの恵みの食卓に招かれております。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かりキリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰をもって預かるべきものでありますから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終えていない方、また売産停止の廃棄を受けている方、またまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることはできません。教会は全ての方々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるようにと祈り待っております。聖餐とは誠に不思議な食卓であります。その食卓に預かる聖書に語られているふさわしさというのはただ一点だけ、悔い改める、すなわち自分が本当にはこの神の国の食卓にふさわしくない罪人であることをわきまえることだからです。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしにはこの私は生きることができない、自分の無力を告白することだからです。あの洗礼の時から始めましたこの告白をこの聖餐の度ごとに私たち教会は新たにするのであります。私たち教会の願いは全ての方々が自分の無力を告白し、ただキリストの十字架の憐れみと恵みによって日々を生かされていることを証しする聖餐告白共同体に連なり、この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって告げ知らせる仲間となってくださることであります。示された方はいつでも聖餐の始まりであります洗礼のための準備会を始めます。どうぞ私までお申し出ください。祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を告げ知らせてくださる御子イエスキリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように、そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。
また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。招きの言葉。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。アーメン。分散をいたします。拝参の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体である。この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。薄い透明のフィルムを剥がすと小さなウェハースが入っております。こちらをいただいてから大きな蓋を開けて杯に預かっていただきます。生産に預かりましょう。 ゴミは各自にお持ち帰りいただきますので、中の液が漏れ出てカバンの中を汚さないように、先ほどのアルコール麺をそのカップの中に入れてお持ち帰りいただければと思います。それでは聖餐の感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがくださった洗礼の恵みによって始められた新しい命を養うこの聖餐の食事に今預かることが許されたことを感謝いたします。土の器に宝を収めた私たちであります。見える言葉なる聖餐によって私たちの心と体の全体があなたに支えられ、この欠けたるものが語るキリストを証しする言葉もあなたのものとして用いられていることを信じます。どうぞあなたの御用のために私たちを用いてください。あなたが教会に託された伝道の技に使い、すべての人々に福音を述べ伝え、この洗礼と聖餐の食卓へと招くことができます。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。お立ちできる方はお立ちいただきまして、賛美歌の56番を持って主を賛美いたします。
献金をお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。
天の父なる神様、今朝も御前に招かれ、兄弟姉妹と共にペンテコステの礼拝を捧げることができ感謝いたします。本日は特に浅田保さん、真澄さんご夫妻が天に迂回され、また橋美智子さんが洗礼を受けられた主にある信仰者の交わりに加えられたことを心より感謝いたします。どうぞ信仰者たちが互いに励まし合い、信仰に生きる喜びを増し加えてください。そしてこの喜びを世の人たちに伝えることができますよう導いてください。今心より感謝して献金を捧げします。御業のためにご献金を、そして私たちを用いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
正英24番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。